みんな天才化チャンネル日曜版。天才化機構がお送りする聞くだけで人間離れしてしまうラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りします。収録は人間スタジオです。皆さんおはようございます。ハルトです。
おはようございます。オニマルです。
ミシュランイリです。
2月中は日曜版月曜版合同で AI 時代の子育てということについてお話ししてきました。前回はね、日曜版で第1話、月曜版で第2話をお話ししましたが、今回の日曜版では第3話についてお話しします。話すテーマは我々はどう育つのかについてお話しします。
はい、というわけで AI についていろんな角度でねお話ししていく特集なんですけど、今回はちょっとだけ AI から離れてそもそも論のところに行きます。そもそも論というのは我々がどういうふうに育っているのかってことです。まさかね、生まれてすぐに欲望むき出しで異性に好き好きチューっていう子はいないわけよ。それから、はい、ハイハイの前に立ち上がってかけっこする子もいないのよ、
はい、
必ず順番っていうのがあるのね、うん、その順番をまずは押さえておきましょうということですよ。良いかな。
はい、
はい、じゃあミシュラン最初に子育ての極意について一応これ復習ね。はい、どうぞ。
はい、乳児はしっかり肌を離すな、幼児は肌を離せ、手を離すな、少年は手を離せ、目を離すな、青年は目を離せ、心を離すな、ということですね。
はい、まあ、ここをね親がしっかりと守っていかないと変なことになっちゃうわけね。乳児から肌を離してしまうと乳児の感覚は育ちません。それから幼児から手を離すと必ず事故ります。そして少年からは手を離し、その代わりちゃんと見ておかなければいけません。青年になるともうね見られてるの嫌なんだよね。今の春くんなんかがそうだな、
はい、
その代わり心を離してはいけません。で AI 時代っていうことなので、今後ね AI がこの子育てっていうワールドに入ってくると思うんですよ。まあ便利なんでね、親御さんも AI を使うっていうパターンが増えてくるかと思うんだけども、この基本は絶対に忘れちゃダメ。それからまず先ほども言いましたけど、人間はどのように育っていくのかっていうことがとても重要になります。はい、そこででは順に行くんだけれども、我々生まれてくる前に感覚器官として動いているところがあるんですよ、
うん、
どこだと思いますか。さあリスナーの皆さんどうでしょうかね。我々はもう答え知ってるんだよね。さあどうでしょうね。はい、あまり引っ張ってもしょうがないので、ミシュラン何ですか。
聴覚ですね。
そう、生まれる前に機能する感覚は聴覚です。これはお母さんのお腹の中にいる時からね、もうすでにね 耳は動いてんだよね、うん、なのできっとお母さんたちみんな経験してると思うんですよね、うん、生まれてくる前にお腹に向かって何か語りかけると、うん、キックされたりするんだよね。
そうそう動くよね、
うん、はるくんは分かんないな。
分かんないですね。
当然当然、はい、覚えてないだろ、
はい、うん、
でもね、今度ね妊婦さんいたらお腹触らせて見てもらうといいと思うんだよね、
はい、
うん、ぜひやってみて。なのでね、耳はすでに動いてるっていうことですよ。じゃあ生まれたばかりの赤ん坊は目が見えるでしょうか。はい、リスナーの皆さん一緒に考えてください。さあどうだろうね、はるくん何だと思う。
目はね、見えないと思います。
はい、その通りです。生まれてすぐには目が見えません。なのでちょうどお母さんが赤ちゃんにおっぱいを与えながら優しく優しく語りかけしますよね、
うん、
それがすごく大事、
うん、
で当然ながらね、赤ん坊って何も自分一人で生きる力がないのよ。
うん、そうですね、
うん、もう本当にね親に頼りきっていますよ、
うん、
で生まれたばかりは耳だけしか聞こえないわけでしょ。目はほとんど見えません、
うん、
明るいか暗いかぐらいなんだよね、
うん、
いやところがね1ヶ月ぐらいするとね、その語りかけに関して目が向くようになるのよ。そしてお母さんの顔を見てにっこりと笑うのね、
うん、
でこれね子育ての偉い先生はただの反射だっていうの
言いますね。今ね
お母さんの実感としてどうですか、う
ん、そんなことね、反射だったら生まれてすぐに反射で笑いおるよね
あれはねやっぱりお母さんの言葉ね、耳から入ってきたことと、そして薄ぼんやり見えている目、うん、そこの感覚がつながった瞬間なんだよね、
うん、
そして子供はね、まあ、特に赤ちゃんね、耳で聞いたこと目で見たことをだんだんと紐付けしながら学習してるんだよね、
うん、
はい、すなわちね感覚がだんだんと育ってくるんですよ、
うん、
さあそしてね今度耳と目とそして周りの音、周りの風景、それらがつながってき始めると何か物を取ろうとしたりするよね、
うんうん、
ね、何か手につかもうと、
そうそう、
一生懸命するよね、
うん、
さあここが大事です。なんとそれは思考が芽吹いてきてんだよね。
そうですね、
うん、それとねもう一つ大事なのは感情面です。感情面、生まれたばかりの時に感情はまだ未熟です、
うん、
なのでね快か不快かぐらいしかないんだよね、
うんうん
うん、なんかお腹空いたな、ギャー、うんこが出てギャー、なんか嫌だな、なんか嫌だな、ギャーって感じですかね、
うん、
なのでね面白いことにおむつ替えてあげるとその後機嫌が治ってね、すやすやと寝たりとか、うん、お腹いっぱいになると本当に幸せそうに寝ていたりします。でもお腹すくとギャーですよね。
そうですね
どう、自分娘2人育ててみて、
はい、うん、なんかね泣かれるとね大変よお母さんは、
うん、
それを解決しようとしてね、
うん、
動くよね、
うん、
どうしてもね。
はい、というわけでねここでちょっと脳みその話をしておきたいと思うんだけども、よいしょ、今ねラジオお聞きの皆様ホームページにぜひお越しください。今ね脳の 図面がね表示されていますよ。はい、でね人間には大脳と中脳と小脳、まあ大きく分けると3つあるんですよね。で中脳小脳っていうのは我々が生命維持に関わるところ、すなわち何か考えて動かそうっていうところではないんですよ、
うんうんうん、
赤ん坊はねそれを持って生まれてくる、うん、最低限の機能だけ、なんと血圧を上げたりとかよだれをだらっとだらしとかねなんかそういうこと、心臓バクバクさせたりとかね、
うんうん、
でもね赤ちゃんなんでね今心臓の鼓動を早めてやるぜとかないわけ、
うん、
でこれ大人もそうでね、 大人も今から心拍数上げてやるっていくら考えたって無理なの、うん、で大切なのはその体の機能、それがだんだんと感情面であるとか、あとは徐々に育ってくる思考面であると、あるとか、そういったところとね、つながってくるんだよね。うん、さあ、それをね、次の図で説明しようと思います。はい。思考、感情、感覚。まあ、よく言うと思うんですよね。うん、で、大人の場合は、思考があって、感情があって、感覚があって、感覚に落とすまで練習しようとかでいいんですけど、子供というか赤ちゃんね、感覚、感情、思考の順に育つんですよ、
うん、
これ知らない人ほとんどだよね。
そうですね、
うん、でね、この感覚が育たないと感情面もうまく育ちません、うん、で、感覚と感情が育たないと思考の広がりはありません、うん、なのでね、赤ちゃんのうち、そして幼少時、たくさんいろんなことをして遊んで感覚を鍛える時期なんだよね、
うん、
でね、面白いことに、なんか感覚が必要なもの、けん玉であるとか、あとはそろばんなんかもそうかな、
うんうん
う
ん、
そういったことってね、幼児の方が早く上達するじゃない。あれはね、感覚のゲートウェイが思いっきり開いてるからなんだよね、
うんうん、
大人になるともう感覚のゲートウェイは閉じてんの、
うん、
ほぼほぼで、その感覚のところでうまくいくとかうまくいかないとかっていうのがあって、そこが感情と結びついてくるのさ。
うん、
小さな子供だってね、なんかうまくつかめたとか、
うん、
うまく食べられたとかすると喜ぶじゃない。
喜ぶよね、
うん、これおいしいとか、
うん、
ね、そうなった時に初めて感情が動き始めてる、
うん、
ところがこの感情って成長するまでの間にちょっと時間がかかるのね、
うん、
第二次成長期の頃までかかるの。感情を司っているところが大脳辺縁系、大脳辺縁系が大きく成長するのは第二次成長の時なんですよ。はるくん、最近好きな女の子いる？
いないですね。
ダメだな
終わり、
これ終わったな。第二次成長期までになんか好きな女の子とか作るんだお前。
はい、までにって言いますけど、僕も第二成長期には入ってますよね。
当然入ってるよ。
ですよね。
チンコに毛が生えただろ。
はい、
うん、
あ、じゃあもう終わりです。
おお、そうそうそう、あとおっさん化するばかりなんだよね。
はい、
はい、というわけでね、第二次成長期になってくるとね、異性に対する変な、こうどうしようかなっていう、もどかしいもどかしい、どうしたらいいのか分かんないっていうね、新しい感情が芽生えるんだよ、
うん、
それを制御していくことなのかもね、学んでいくんだけれども、うん、そうなった後に今度は爆発的に思考の側が広がるのよ、
うん、
だからね、学校の先生とか塾の先生だったら経験があると思うんだけど、いきなり伸び始める子、
そう、
大体第二次成長期なんですよ、
うん、
それから体つきがぐわっと変わってくる、男の子も女の子もね。そして非常に人間らしくいい成長が始まってくる時期なんだよね、
うん、
だけどさっきから言ってるように、子供は感覚、感情、思考の順なんで、じゃあ小さい頃に感覚を研ぎ澄ましていかなきゃいけない時に、お家の中で計算ドリルをやらしたらどうなるか、ミシュラン教えてあげてください。
はい、感覚の部分が育たなくなるので、後々ね、思考力に影響が及んできますよね、
うん、
うん、
はい、そうすると小さい頃にデジタルデバイスを渡してしまって、ピコピコピコピコ一日中やってたらどうなる？
あのね、小さい頃に指先とかね、手先をね使ったり、体全体をね使った遊びをしていないと発達しませんよね、
うん、
かね、うん、
でそこでね、なんかシューティングゲームなんかやって、うん、やったとか、
うん、
リセットみたいなことばかりやっていると、うん、これまともな感情は育つでしょうか？はるくん、どう思いますか？
育たない気がしますね。そのシューティングゲームとかって、まあ、確かにそのゲームの勝ち負けとかあるかもしれないですけど、 そのなんか体全体で味わう楽しさとかそういうのないじゃないですか、
うん、
だからなんかちょっとこう違う気はしますね、
うん、あとねこれもう一つあるんだけど鳩の実験って知ってる、
うんうんうん、
ボタンを押すと豆が転がり出てくるようなやつ、
うんうん、
いわゆる報酬を刺激するってやつね、
うん、
小さい子供さんの前頭前野っていうのはまだ未発達なんだよね、
うん、
これはやはり第二次成長期を過ぎてから発達してくる部分なんだけれども、うん、前頭前野にはなんと報酬系神経系統っていうのが走ってる、
うんうんうん、
で要はねこれこの辛い仕事これ終わったらよしビールだみたいな自分に対しての報酬の約束があったりするとがぜん頑張れるっていうやつね、
うんうん、
もうだいたいね小学生ぐらいからなんとかそれを使い始めるなんとかね、
うん、
使い切れないんだよでも、
うん、
なのでねよくね、小学生ぐらいのお父さんお母さんたちが今度テストをいい点取ったらゲーム買ってあげるねとかってやるじゃない、
うん、
で一生懸命やるじゃない、うん、でそれでゲームを買ってもらったって言ったらね次からまたゲームって言い始める
そうですね、はい、
でその報酬による快感を制御できない、
うん、
これはねすごい問題があって、
うん、
なのでねゲームをピコピコやって点数が上がってなんかアイテムがもらえるっていうのはね、
うん、
もうドハマりするように子供がドハマりするように作ってるのよ、
うん、
さあ、大人はねまだいいんですよ思考側でそれが制御できます、
うん、
でもそれもねちゃんと育った大人だけです
そ
んなこと言ったら ねまたねリスナーの皆さんから怒られるかもしれないんですけどね、
うん、
今ね大人もねシューティングゲームピコピコでもう報酬神経がやられてる人たち多いのよ、
うん、
いやこれシューティングゲームだけじゃないんだよ、
うん、
なんかいろんなロールプレイングゲームとかねあるでしょ、
うん、
あれでなんか大人買いしてる人たちいるでしょアイテム課金で、
はい、うん、
うん、あれねもう報酬系がやられてんのよ、
うん、そうでしょうね、
うん
うん、
すごい敵をたくさん作ったかもしれないけどでもまあそういう話なんだよね、
うん、
でそこが制御できないような成長の仕方っていうのは好ましい成長の仕方じゃない
ん
でしょ、
うん、そうですね。
じゃあ子育てに AI が入ってきて AI がその子が喜ぶ報酬ばかり提案したらどうなるだろうか。
うん、使われちゃうね
ということだよね。でね AI 面白くてね、iPhone 4の頃の Siri と、
うん、
iPhone 11の頃の Siri が言い争いをするっていうのがあるのよ、うん、まあ別にそのバージョン違いだったらどの Siri でもいいんだと思うんだけど、うん、やっぱりね上位の方はね、
うん、
マウント取るんだって。
へえ、そうですか。
うん、まあ AI にもいろんなバージョンがあってね、
うん、
お前のバージョンクソだろうみたいな要はそんな話なんだよ、ね、
あ、そうなんですか、
うん、ということはさ、
うん、
ありえるよね、
うんうん、
まあまあ今の段階でね AI をして否定するような話ではないんだが、うん、まあ我々のこの成長に応じた内容というのは、うん、何せ AI さんは感覚と感情が分かりませんから、
うんうんうん、
もちろんねその人間の感覚っていうのはこういうことだ人間の感情っていうのはこういうことだっていう機械学習をするのかもしれないけれども、うん、本当の意味でそれを理解するかというと理解しないので、
うん、
ちょっとやばいことになるんじゃないのっていうふうに私は思っているんですよ、
うん
うん、はい。でね大人は思考感情感覚でこの感情の部分と感覚の部分でこれ合わさって IRA って言うんだよ、
うんうん
うん、
はい、
IRA なんだか知ってる？
本能反射領域。
そうそうそうそうそう、うん、そこに蓄積された部分が思考の餌になってるのね、
うん、
材料になってるの。なので多くの体験を積んできた大人っていうのは動きが早い判断が早いっていうのがあるのね、
うんうん、
それはそこの IRA の部分に今までの材料を蓄積してるからなんだよ、
うん、
ところが材料なのでその蓄積度合いが低かったり質が悪かったりすると、うん、いつも判断を迷うってことになるわけ。
あ、
子供はまだそこすっかすかなの、
うん、
でそのすっかすかのところに、
うん、
なんか本当の感情ではないもの本当の感覚ではないものがたくさん詰め込まれてしまうと、
うん、
さあどうなるかだよね、
うん、
で子供はねまず感覚と感情で物事を考えて思考はあまりできてません、
うん、
まあそれこそ第二次成長期一歩手前ぐらいまではね、うん、なんか考えてるようでも考えてないのよ、
うん、
ほとんどねノリで言ってる、
うん、
小学生なんか特にそうよね、うん、でそれを良しとしてほのぼのとああだいぶ成長したなって見守っているのが大人だよね、
うん
うん、だからね、小学校卒業するぐらいまではねやっぱり感覚と感情が育つような教育をしていった方がいいんだよね、
う
ん、
そうですね。
その段階でまだね論理的な思考なんかできなくていいの、
うんうん、
でも叩かれたら痛いとか、うん、こんなこと言ったら傷つくんだろうなとか、うん、そういうのを感じられるようにやはり育っていくべきだろうなっていうふうに思うよね、
うん、
はい。それがね今度大人になった時にすごいすごいすごいすごいすっごい影響を与えるのがこの話です、うんうん、はい、ラジオをお聞きの皆様、これはぜひホームページでね図解を見てほしいんですね。顕在意識潜在意識ってよく大人言ってます、
うん
うん、じゃあ何が顕在意識で何が潜在意識なのっていう話ですよね、
うん、
顕在意識のことを実在意識とも言います、うん、すなわち自分が感じ取れる意識のことだね、
うん、
ところが潜在意識は一体全体どこにあるのかがわからないの、
うん、
みんな天才化機構では感情と感覚が紐づいているこの IRA のところ、それからもっと大きく捉えて生命維持のところ、
うん、
そこと紐づいていると考えています。なので平たく言うと感覚と感情なんだよね、
うんうんうん、
で感覚っていうのはヌルヌルして気持ちいいとヌルヌルして気持ち悪い、同じヌルヌルでも違うわけ。ザラザラでもそう、ザラザラした感覚だから嫌、ザラザラした感覚だから好きとかね、
うん、
猫の舌がザラザラしてるじゃない。
そうね、
うん、あれが気持ち悪いっていう人と、
うんうん、
あのザラザラが気持ちいいとかさ、うん、なんか猫の肉球とかもそうでしょあのプニプニがたまらないわって言ってる人いるよね、
うん、
でもそれ嫌いな人もいるんだよねやっぱり。
そうですね、
うん、でこの感覚の部分って分かれてるんだよ、人それぞれ、
うん、
微妙に違うんだよね、うん、感覚に対する思いって言った方がいいかな、
うん、
そこが実は潜在意識っていうところと関係するの、
うん、
まあこれはね詳しく詳しく言おうと思うとこれだけで多分ね丸一日かかっちゃうと思うんだけど、
うん、
そうです
ね、うん、
だけどね世の中の多くの人たちが言ってるように潜在意識を書き換えることによってうまくいくとかっていうのはね、うん、要はそこの部分の捉え方を変えなさいって言ってるんだよ、
うんうん、
でそこがうまく育ってるかどうかだよ。なんかねいろんな体験を積んでもそりゃなかなかね人生って面白い、多岐にわたるもんなんでね、うんうん、もちろん人との影響もあるだろう。だからこそ楽しい人生、オリジナリティあふれる人生っていうのがあるんだけれども、そこが AI にコントロールされると良くないんじゃないのかなっていうふうに思うの、
うん、
どうそれ。
うん、あの子育てでね、
うん、
そう、もう最初からそうなっちゃうとやばいよね
最初から ね、
うん、
そう、
うん、
でそれが当たり前なんだっていうふうに思っていると、
うん、
ちょっと怖いことが起きる、
うん、
でこれは第2話目で言ってるんだけども、赤ちゃんのうちからねビデオ教材を一日中見せたっていうパターンね、
うんうん、
ダメになったんだよね。
そうですよね、
人格が崩壊したんだよね。
そうそうそうそう、
うん、それから恐ろしい実験の話、ハル君も知ってるかな。
どの実験ですかね。
赤ん坊にね、
はい、
ミルクをあげるときに機械的にあげるだけ、
あーは
ーはーはー、顔を見せない、
はい、
語りかけない、
はい、
ね、ちゃんといろんなところを触ってあげたりマッサージしてあげたりとかっていうのもないの、
はいはいはい、
全員どうなったんだっけ。
全員死にましたね、赤ん坊が。
そう、
うん、
なんとね、こういう悪魔的な実験って2回やられてるのよ、
うん、
で何度もしつこく言いますけど、赤ん坊および幼児、まあとにかく第二次成長期前までですよね、感覚感情思考の順にしか成長できないの、
うん、
はい、それとね、よく言われる自我の形成ってあるでしょ、うん、関係するんだよこれ、
うん、
だから乳児は肌を離しちゃダメだし、うん、幼児は手を離しちゃダメだし、うんうん、っていうことがね、この自我形成とすごい関係性があるのよ、
うんうん、
今ラジオをお聞きの皆さんはね、ぜひこれホームページでね、このラジオを聞いていただくと今図が出ていますよ、うん、はい。でね、自我形成だんだんと動きの範囲が大きくなります、うん、赤ん坊自分で動けませんもんね、うん、で自分で動き回るようになって、当然保育園幼稚園の時には自分が通ってるところの園庭とかね、
うん、
お父さんと一緒に行った公園の中とか、うん、そんな感じじゃないですか、うん、小学校になるとどこまで行ける？
小学校になるとそうですね、自分市内とかその辺ですかね、町、自分の町の中とか。
ほう、はるくんは今市内って言ったけど、うん、普通はその学区なんだよね。
校区だね、
うん、校区、うん、
はい、はい、広すぎましたね。
そう、市内行ってたら多分怒られるね、
うん、
まあうちはね、どこでも行けやっていう家だったんで、はいはいはい、だからはるくんはちょっと変わった自我の形成をしたかもしれないけど普通はね、小学校だったら学校区だよね、うん、で中学校も多分学校区だと思う、
はいはいはいはい、
だけど一応市内あちこち行ってもまあ誰も何も言わんかな。さすが高校生になるとどこ行ってもあんまり言われないと思う、
うん、
ただ県内ぐらいかな、だいたい黙って県外に出るとどこのご家庭も
心配するよね、
心配するよね、うん、じゃあ大学生になったらどうだろう。
大学生はもうほとんど自由自在ですよね。
そうだよね、
うん、
で社会人だったら、
社会人もそうですよね。
だけどね、うん、時々大事にされすぎてるお嬢さん、
門限がある
とか、門限があるとかあとは、うん、どこどこに行くって必ず言わなきゃいけないとか、
うんうん、
ありえるでしょ、う
ん、ありえますね、う
ん、さ、青年は目を離せなんですよ、
あ、
心を離すな、
うんうん、
でこうやってね、自由のフェンスって拡大していくのね、
うん、
でその時その時の大切な学びっていうのがある、
うんうん、
それを邪魔しちゃダメなんだよね。
そうですね、
うん、だからなのでね、今日の話っていうのは、まあ、今後 AI がね、いろんなサービス、いろんな会社から出てきますよ、
うん、
AI をほど使ったサービスがほとんどになると思う、うん、そんな時にこの我々の成長の過程っていうのを外れたようなものを子供に与えるとどうなるかです。
そうですね、
うん
うん、
このどうなるだろう、こうなるだろうっていうのは正直まだね、
うん、
想像でしかないんだけども、うん、この想像の話はね、次のミシュランの回の時にしっかり話し込もうかなと思いますね、
うん、
はるくん、今日の話どう？
まあ、いろいろその、まあ、思考、感情、感覚だとか、
うん、
そういう育ち方、逆ですね、育ち方でいうと、
うん、
ただそういうのがね、その自分の脳みそにあるっていうのが分かっていただけたのではないかなと思います、
うんうん、
でやっぱりその成長のプロセスってあるので、
うん、
でそのさっきの、まあ、赤ちゃんにその触れなくて、
うん、
語りかけもせずにっていうのもあれば、
うん、
まあ、アメリカでそのネグレクトされた子供が、
うん、
その確か9歳で見つかって、
うん、
そしたらその言語を習得していなかった、
うん、
でその後も頑張ったけど歯と何あれみたいな感じで喋、
うん、
れないというかおかしい感じになったっていう報告もあるので、
うん、
まあ、ちゃんとそういう赤ちゃんからの成長のプロセスは大事なんだなっていうことが分かりましたね。
日本でもね、最近女子抜き言葉ってあるからね、
うん、
あれはまともに言葉掛けをされてなかった子がそうなってる場合が多いよね、うんうん
うん、まあ、いろいろそういう話があるので、やっぱちゃんと大切にしないなっていう感じですね、
うん、
まあ、それはどの時代も同じなんでしょうけど。
そうだね、
はい、
じゃあ次は、
はい、
ミシュランの回で、
はい、
もっと詳しいお話をしましょう。
そうですね、はい、
ここで最後お知らせです。今度ね、この AI の子育て、ね、AI 時代の子育てについてセミナーをやります。でもこれは Zoom などで参加できるような形にしていきたいと考えています。
はい、
はい、それではもう時間がないね、
はい、
はい、じゃあバイバイで締めましょう、
はい、
せーの、
バイバイ。